今日恵みをいただく御言葉は詩式の16章15節から17節までです。詩式16章15節から17節。そこで彼女はサムソンに言った。あなたの心は私を離れているのに、どうしてあなたはお前を愛すると言えるのでしょう。あなたはこれで3回も私を騙して、あなたの強い力がどこにあるのかを教えてくださいませんでした。こうして毎日彼女が同じことを言って、しきりにせがみ、責め立てたので、彼は死ぬほど辛かった。それでついにサムソンは、自分の心を皆彼女に明かしていった。私の頭には、カミソリが当てられたことがない。私は母の体内にいる時から、神へのなじる人だからだ。もし私の髪の毛が剃り落とされたら、私の力は私から去り、私は弱くなり、普通の人のようになろう。一言お祈りいたします。愛する主よ、私たちが決して手放してはならないものがあります。それはあなたを信じる信仰です。そしてその私たちの最も尊ぶべきもの、私たちがプライドとして持つべきこの信仰、これを決して手放してはならないこと、また手放したら一体どうなってしまうのか、本当にこのサムソンのこのやり取りから私たちが理解することができますように、そして私たち自身が信仰をしっかりと保ち、そして誘惑者に対しては毅然とした態度を持って対応し、そして私たち自身が決してこのような違法の女をめとるということがないように、どうか私たち自身の信仰を日々お守りください。そして私たち自身が日々あなたに対して忠誠を尽くし、あなたの花嫁として日々清さを、またその花嫁らしさを保ち続けるものでありますように。今朝この語るしもべの唇を清めてください。またこれに預かる一人一人の耳を清め、その体を整えてください。これからの一切をあなたが支配してくださることを感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。サムソンはですね、この女デリラ、彼女を手放したくがないゆえに、彼女に嫌われないように、なんとかのらりくらりとですね、自分の決定的な秘密を明かさないようにしてきました。ところが、14節のところでは、ね、髪の毛、ね、彼の、その強さの秘密の源である、髪の毛に、ちょっとだけ言及してしまいましたけれども、でも決定的な秘密はその時はまだ、明かされておりませんでした。で、彼女は、3度も騙されました。おそらくね、プライドが高い女性だったと思うんですけども、もうその美しさ、もう自分につく男性はもう一頃で、何でも私の言うことを聞く。ところが、このサムソンは言うことを聞かない。で、それで、彼女自身、ね、お金で買収されてサムソンを陥れようとしていたんですけども、でももう彼女はもう必死になってきます。あなたの心は私を離れているのに、どうしてあなたはお前を愛すると言えるのでしょう。サムソンは彼女にいつも愛している愛している、 まあ、言っていたんでしょうけれども、でも私を3回も騙した、ね、確かにその通りです。愛している人を、人は騙したりしないんですけども、でもサムソンは騙しました。でそれで、なんであなたは騙したの、よくも騙してくれましたね、そうして、あなたはよくも私のことを愛すると言えますね。これは、確かにサムソン何も言い返すことはできませんね。サムソン、騙すのが確かに良くないんです。サムソンは、もう彼女が誘惑して自分を陥れようとしてそういう質問をしてきているんですから、もう正面から切って、ね、彼女を叱り飛ばして、きっちりと、もう誘惑するな、そう、はっきりと言えばよかったものを、嫌われたくないがゆえに、そういう毅然とした態度を取れず、ずるずると、まあ、のらりくらりとですね、箸にも棒にもつかない返事をして、そして、関係をなんとか保っていこう、そういうことで、大の男が、この一人の女に、このような、返事をして、そしてずるずると関係を引きずっている、そういう状況になっております。私たち自身も本当に、毅然とした態度を持って、はっきりと言うべき時があるんですけども、でもそのような時に、のらりくらりと騙して、ね、偽りのことを言って、それで、ずるずる関係を引き伸ばしたい、ね、嫌われたくないから本当のことをはっきりと言えない。そのような関係は、まあ、すぐに正さなくてはならないですね。でないと、首根っこをつかまれてしまうんです。サムソンは、ね、もう論理的に首根っこをつかまれてしまっておりますね。あなたは騙した。なのにあなたは愛すると言ってきてる。一体どうしてそのようなことが言えるでしょうか、ね、もう詰将棋で、まあ、言えば、まあ、彼女は、その、決定的な王将の周りを詰めていっている、そういう状況ですね。首根っこをつかまれております。私たちは誘惑者に首根っこをつかまれてはなりません。ですから、悪しき者に対してですね、偽りで対応したら、相手はもっと、ね、どうして騙したの、そのように攻めてきます。攻めてきたとき、私たちは何も言い返すことはできません。ですから皆さん、偽りで返すべきではないんです。真理の御言葉でもって、正々堂々と、ね、誘惑者に対して、また、罪、ある者に対しては、毅然とした態度でもって、対応しなくてはなりません。ね、相手が偽り者だから、偽りで返そう。そうすると、首根っこをつかまれてしまうんですね。で、このようにして、彼女が、もう本当に正論でもって、こういうことを言ってきている。で、それで、しかも、毎日、ね、16節見ますと、こうして、毎日、彼女が同じことを言って、しきりにせがみ、責め立てたので、彼は死ぬほど辛かった。ね、死ぬほど辛い目にあったんです、サムソンは。これもまた初めてですね、ペリシテ人、誰もサムソンのことを辛い思いをさせることはできませんでした。ペリシテ人1000人をもってしても、屈強な男たち1000人でもってしてもサムソンをとどめ置くことはできなかった。なんですけれども、でも、一人の女がサムソンを死ぬほど辛い目に合わせることができた。これ本当に、驚くべきことといいますか、本当に男性は、そういう、もう女性に対して弱いんですね。箴言の方に、27章の15節に書いてあるんですけども、長雨の日に滴り続ける雨漏りは、争い好きな女に似ている。その女を制する者は風を制し、右手に油をつかむことができる。箴言27章15節16節、長雨の日に滴り続ける雨漏り。それは争い好きの女に似ている。ね、もう毎日毎日、ポツポツポツポツポツポツポツポツ、もう定期的に同じ滴りを続ける。ね、なんかある拷問の中には、縛ってその人の頭の上に雨漏りをずっと滴り続けさせるという、拷問があるそうですけど、ね、もうずっとそういうことをされると、もう気が狂うほど、ね、辛い思いを、するようです。本当に 妻のそのずっと滴り続けるようなことは、これ男性にとってとてつもなく辛いものです。信玄の十二章の四節にこう書いてあります。十二章四節、しっかりした妻は夫の冠、恥をもたらす妻は夫の骨の中の腐れのようだ。恥をもたらす妻は夫の骨の中の腐れのようだ。そうです、夫にとって妻は骨の中の骨なんです。ですから、もし、その骨の中の骨である妻が、腐っていたならば、もう本当に夫は、自分の体の一部が腐っているかのような苦しい、辛い思いをするんです。デリラ、サムソンの妻と言われてるんですけども、妻だとしたら本当にデリラがもう毎日雨漏りの滴りのように、サムソンに、サムソンの首根っこを捕まえて、そして、もう毎日同じことを言って、サムソンの滅びの元になるようなことを、いえいえいえいえ、ね、もし毎日言ってるのであるならば、本当にサムソン死ぬほど辛い目に遭うんですね。骨の中の腐れのよう、骨が腐っていたら本当に痛いですよね。辛いです。サムソンは、まあ、こうしてですね、本当に、骨の中の骨によって、まあ、その自分の秘密も明かさざるを得なくなってきてしまうんです。こうして、彼は秘密を、明かしてしまうことになります。私たちは決してですね、秘密を明かしてはならないんです。たとえ、骨の中の骨に対しても決して譲ってはならないところがあるんです。それは私たちの誠の頭なるキリスト、このお方をですね、譲ってはならないんです。サムソンのその力の源はその頭、頭の、ね、髪の毛にありました。頭の髪の毛が長いことは、女性にとっては栄光なんですけども、しかし、では男性にとっての頭、それは一体何か。男性の頭、第一コリントの11章にその答えが記されております。第一コリントの11章の3節、まあ、ここは、ね、あの女性は被り物を被るべきだとか、まあ、そういう話なんですけども、第一コリントの11章3節、しかしあなた方に次のことを知っていただきたいのです。すべての男の頭はキリストです。女の頭は男であり、キリストの頭は神です。アメン。ね、全ての男の頭はキリストであると書いてあります。男性の頭、ね、頭という部分は、その人の栄光を表す部位です。女性にとっての長い髪は栄光です。そして男性にとっても頭はですね、本当に大切なところで、もしサラートがですね、あの雷病ですね、サラートが頭に頭に現れたのであるならば、もう本当に二重の注意を持って、その雷病を取り扱わなくてはなりません。そして、頭がそのもしサラートにかかっているということであるならば、ね、もう自分の頭を振り乱して汚れたもの汚れたものと叫ばなくてはならない。もしあのハゲ頭に現れる、ツラートで、それがただのハゲであるならばそれは清いんですけども、しかしもし、そのハゲ頭に現れるのがツラートだと分かったのであるならば、隔離する期間が確か長かったのか、とにかくですね、通常のツラートよりももっと、厳重に取り扱わなくてはならなかったものです。そして、ね、あの預言者エリシャ、エリシャをね、ハゲ頭、ハゲ頭って言ってからかった、子供が、たくさんいたんですけども、でもその子供たち、40名でしたでしょうか、ね、預言者の頭をあざけったということで、ね、メグマに、2頭が出てきて、その子供、40人ほどを、ね、咲き殺してしまった。それほど、ね、頭、 頭、それはとても、厳重に、注意して扱うべきものです。そして男性の頭はキリストです。ですからサムソンのこの頭、頭の毛、それは、キリストの栄光の現れの印であり、それ剃っては決してならないんですね。ナジル人、それは神様に捧げられた人です。ナーザル、言葉、捧げられたという意味でしたけども、ですからナジル人というのは、頭に髪剃りを当ててはならない。ですからサムソン、長い髪をしておりました。女性のように長い髪です。女が長い髪をしているのであるならば、それは女にとっての栄光ですけれども、女の頭は男です。ですからその男性のために女は長い髪を、している、そしてそのもし女性が頭の毛を剃ってしまうならば、その付き合っている男性にとって恥をもたらすものですから、サムソン、ちょっと男の中の男、筋肉隆々なイメージあるんですけども、でもナジル人として神様に捧げられているのであるなら、ある以上霊的には女なんですね。私たちも、霊的には女です。キリストを花婿とする女、そして私たちすべてキリスト者の頭、教会の頭は夫なるキリストです。キリストの恥をもたらす妻であってはならないんです。サムソンが頭の毛を、決して、これだけは剃ってこなかった。サムソンいろいろな、罪を犯してきました。不従順を犯してきました。でも決して頭の毛だけは、彼は手をつけてきませんでした。だから、かろうじて、サムソンはその力を保っていたんですけども、しかしいよいよ今回その秘密の源を明かしてしまいました。最初にお読みしましたのは、箴言のですね、5章、ちなみに昨日も5章の、1節から6節開いたんですけども、今日は5章の15節から、開きたいと思います。箴言5章の、15節から18節まで。あなたの水ためから水を飲め。豊かな水をあなたの井戸から。あなたの泉を外に散らし、通りを水路にしてよいものか。それを自分だけのものにせよ。あなたのところにいる他国人のものにするな。あなたの泉を祝福されたものとし、あなたの若い時の妻と喜び楽しめ。愛らしい目近、愛しいカモシカよ。そのちぶさがいつもあなたを言わせ、いつも彼女の愛に夢中になれ。アメン。ここでは、若い時の妻、要するに、妻以外のものからは水、その性的な渇きを癒してはならないということを言ってるんですけども、私たちも泉、力の源、それをですね、通りを水路にしたり、あるいは他国人のものにしたりしてはならない、それを自分だけのものにするべきなんです。サムソンはその力の源、その力の泉を、決して他に明け渡してはならなかったんです。それを自分だけのものにして他国人のものにしてはならない、他国人のデリラのものにしてはならなかったんですけれども、でも彼はその水路を撒き散らしてしまいました。暴いてしまいました。自分の力の源である泉を自分だけのものにするべきところをデリラに明かしてしまいました。それで、彼はその力の源が、通りに、水路として撒き散らされてしまったようなものです。この箴言5章20節以降にもお読みします。我が子よ、あなたはどうして他国の女に夢中になり、見知らぬ女の胸を抱くのか。人の道は主の目の前にあり、主はその道筋のすべてに心を配っておられる。悪者は自分の咎に捕らえられ、 自分の罪の縄につながれる。彼は懲らしめがないために死に、その愚かさが大きいために過ちを犯す。本当にサムソンのことを言ってるようです。他国の女に夢中になり、見知らぬ女の胸を抱く。で、しかし主の道は、ね、完全でありまっすぐです。サムソンは、自分のその、とが自分の罪、それが、ね、なかなか罰せられないのをいいことにして、もう自分の力の秘密を明らかにするまでになってしまいました。彼は今まで懲らしめがありませんでした。23節見ますと、彼は懲らしめがないために死に、その愚かさが大きいために過ちを犯す、ね、過ちを彼は犯しました。で、そしてこの度本当に決定的な過ちを犯してしまい、彼が決してあらわにしてはならないものをあらわにしてしまった。で、それで彼は結局それが元で死に至るんです。で、まさしくこの23節にある通りですね、彼は懲らしめがないために死に、その愚かさが大きいために過ちを犯す。私たちは本当にサムソンのこの物語を読むに、本当に愚かさは速やかに捨て去るべきこと、またそのような他国の女、まあ、男性にとっても女性にとってもそのようなですね、神様のものでないものを慰めの対象にしてしまったり、あるいは、ね、妻にしてはならぬもの、夫にしてはならないものを、それをめとってと、あるいは嫁いだりしては、本当にならないんです。そして、特に誘惑者に対して、自分の秘密をあらわにしてはならず、そして私たちの頭なるキリスト、ね、頭なるキリスト、これだけは決して譲り渡してはならないんです。どうか皆さんはしっかりと、ね、信仰を保っていきましょう。サムソンのように、ね、愚かに次ぐ愚かを繰り返したりしないで、ね、自分はもう全然懲らしめられない、悪いことをしても、ね、御言葉を侮っても御言葉を平然と侮っても何にも、ね、罰が起きないということをいいことにして平然としているとですね、やがて本当にひどい目に遭ってしまいます。どうか皆さんはしっかりと日々御言葉に従って歩み、頭なるキリスト、この方にしっかりとつながって、幸いな、災いのなき日々を送っていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、あなたこそ私たちの頭です。私たちは頭なるキリストに恥じないように、夫の骨の腐れになることがないように、主を本当に歩んでいきたいです。サムソンは間違った女を自分の骨の中の骨としてしまい、そして彼自身死ぬほど辛い目に遭うまでに身を滅ぼす元を作ってしまいました。主を、私たちは決してそのようなことがないように、決して主を悪魔サタンに属するものを骨の中の骨にすることがなく、本当にあなたにあって幸いな平和な歩みをしていく私たちでありますように。どうか日々の歩みをあなたを中心とし、決してあなたを捨てることなく、またあなたにとって骨の腐れに決してなることなく、あなたにとって本当に誠の骨の中の骨、肉の中の肉として、あなたの懐奥深くにおいて安らぎを得て、安息を得て、安全に歩んでいくものでありますように。今日いただきました恵みの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、自分の都合によって、自分の都合によって、そしてそれを自分のそばに留めるために、神の栄光を妨げるようなことで自分自身を売り飛ばすようなこと、それをサムソンはしました。 人の女を得るために、その女との喜びのために、サムソンは神が自分に与えてくださったナシルビドでの掟を、ただ一つ残っているその掟までも、その女を得るために手放してしまいました。主よ、私たち一人一人にも本当にこの女に似たような弱いところ、誘惑されやすいところがあるかもしれません。主よ、きっとあるでしょう。そういう誘惑の類を今日の御言葉を通して、主よ、あなたが暴いてください。そして私たちの中から取り除くことができますように、私たち自身の口で信仰を持って主を取り除いてくださいと祈ることができますように、今日も主をあなたに祈ります。結局自分自身の小さな喜び、その快楽を手放さないために、自分の身に破滅を自ら招いてしまったこのサムソンを見ながら、私たちの生涯このような誘惑に陥ることがありませんように、その誘惑なところに近づくこともなく、その誘惑を目の前に置くこともなく、主よ、本当にキリストにあって正しく歩むことができますように、イエスを助けてください。今日私たちに与えてくださったこの御言葉を心から感謝いたします。そして私たちはイエス様のように惑わす者がそばに来た時には御言葉で退くものでありますように、主よ、あなたが祝福してください。そしてアブラハムのように、たとえ妻であっても神が自分に命じられたことを話さずに、そして惑わされることを知り除いてイサクを捧げに行ったアブラハムのように、主よ、たとえ妻であっても夫であっても惑わすようなことが起きる、そういう憂いが少しでもあれば、主よ、私たちの口を閉じて、ただ私たちの信仰を持って、体を持って、その命令に報いていく私たちでありますように、主よ、あなたが私たちを助けてください。この聖書の中には、主よ、やってはいけないことをやった人、そして主の御前において命令を守り行った人であふれています。主よ、両方の結果を私たちはよく知っています。だから主よ、愚かな者の道に歩むことなく、賢く本当に忠順して、あなたが私たちに与えてくださったその道に歩むことができますように、私たちを祝福してください。今日の御言葉を通して私たちを養い、祝福してくださったことを感謝して、私たちの主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。